SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。今日はイタリアンの料理人神戸雅彦さんにお話伺います。はい、まず今回約20年ぶりに、
はい、ですので親父になっちゃいました。
はい、まあ、4人の方が、はい、集合ということなんですけれども、何か楽しみにされていることはありますか？
一番楽しみなのはやっぱりオーストラリアの食材に触れて、それをお客さんに提供して、それからお客さんからのダイレクトな感想もあるでしょうから、できるだけ美味しかったというふうな感想を言っていただけるように頑張ることが一番楽しみです。あとはもうやっぱり先輩方たくさんいらっしゃるんで、その方とお話ししてコミュニケーションを取って、その中でお互いに情報交換しながら、まあ、例えば和食だったらこうするよ、中華だったらこうするよみたいなのを、なんかもう自分の引き出しにできたらなと思ってます。はい、今日もフィッシュマーケットに行っていろいろ食材見てきましたし、やっぱり日本と違うなと、まあ、色味ですとか形ですか、もう全く違ったりとかするものもありますし、海産物なんかも試食させていただいて、やっぱり日本のものと違いっていうのを分かった。その上でやっぱり調整して行くのが大切だなと思ってますけどね。はい、
今まで見た中でこれはいけるなとか、これは思ったより美味しいなって食材ってありましたか？
結構美味しかったですよ。やっぱりですね、海産物に関しては、まあ、日本の味が濃いっていうのも思ったことあるんですけども、どちらかというと、まあ、逆に磯の匂いとかがやっぱり弱いような気がしますね。やっぱ多分その食べてる餌が違うんでしょうね。はい、あとは野菜なんかも結構大きくても全然同じじゃなくて、しっかり味するようなもの、昨日なんかサヤエンドウとかいただいたんですけども、はい、サヤエンドウ日本のなんか3倍ぐらいの大きさなんですけど、ではしっかり味も食感も良くて、もうびっくりしちゃいましたね。はい、はい、
他にびっくりした食材とかってありますか？
そうですね、なぜ冬にスイカが売ってるかっていうのはびっくりしましたね。日本ではまず売ってないですよね。まあ、売っててもわざとハウス栽培で作っていて、で高いものなんですけど、こっち普通になんか野菜とか果物の中で一番安い部類にやっぱいますからね。はい、スイカ好きにはたまんないですね。
スイカお好きですか？
大好きです。はい、
今回のディナーでアイデアとか、こういうの作りたいなとか、そういうのはありますか？
僕はメインディッシュ担当させていただくんですけれども、やっぱりオーストラリアの和牛ですね。オーストラリアではやっぱり和牛っていうのはすごいですね。この文化というか、なんかもう皆さん和牛が好きみたいな感じで今いるので、あとはもう去年シンガポールにやはりイベントがあって行ってきたんですけども、シンガポールでもやっぱり和牛オーストラリアンですよ。本当に今度僕が神戸なだけにビーフビーフしてるって感じで、はい、うまく脂身と赤身が、やっぱ赤身は結構強いように思えるんですけども、うまく中に細かい脂が入ったりとして柔らかさを出したりとか、まあ、反面肉の噛み締める美味しさも出たりとか、すごいそういうところは魅力的だと思います。はい、
厨房でのシークレットウェポンといいますか、お料理される中でこれは欠かせないとか、これが自分の秘密兵器だという、
これですよ。ハート
ハートです
ね。美味しくしようと思う気持ちです。やっぱり食材のことを考えて、お客さんのことを考えて、美味しくしようという気持ちが僕は一番大切だと思います。食材良ければあとは美味しいものができちゃいますから、食材の力をそれ以上にさせるのはやっぱり作っているその気持ちであると思いますよ、僕は。僕は大学出てからこの仕事入ったんですけども、学生時代にやっぱりこの飲食業の楽しさを知って、やっぱお客さんから美味しいよかったとか、そういうことを言われるのがすごい良かったんで、楽しみにしたんで頑張っているんですけれども、やっぱりその修行とかっていうので大変な時期は確かにあったんですよ。でもそれを乗り越えると、やっぱり修行は何が大変かって、自分がメインになっちゃうから大変なんですよ。人のことを考えちゃえば、別に我慢っていうのが修行なんで、別に人のことを考えれば我慢する必要ないんですよ。もう人のためにやってると思っちゃえばいいんで、そういうことをちゃんと思えるようになったら、もうやっぱり気持ちで物事をしなくてはいけないなっていうのが伴ってきますね。多分最初はもう技術が欲しくてやってる人多いと思うんですよ。魚がさばけるとか、やっぱり肉が焼けるようになるとか、そういうようなことをメインに考えてやってる人多いと思いますけども、そういうのはちゃんと気持ちがあれば自然にできることなんですよ。 でも気持ちがないとマニュアル化してしまって、千差万別お客様一人一人 の, あのオンリーワンのものってできなくなっちゃうんですよね。その気持ちを持っていれば僕は何があっても大丈夫だと思います。
料理人を続けている中でこれがあるからもう自分は料理はやめられないとかっていうのってありますか？
食べるの好きだからじゃないですか。
あ、そうですか。
食べるの好きだからやめられないですよ。はい、はい、やっぱり食べるのってその欲望の食べるっていうのもあるんですけれども、はい、食べたもので体ができてるんですよ要は、はい、そうですね、ですから僕ちょっとこう脂身が多いんですけど。そうです。
何かお好きな料理ってあるんですか？
何でも好きですよ。焼肉と寿司が一番好きですね。
イタリアン
を毎日作ってるんで、はい、自分用に作るまかないで作るぐらいですね、はい、
どういうものを作られるんですか？
あ、手打ちパスタ多いですね。あ、はい、毎日作ってますよ。
あのパスタの、ね、プリンスと、
ね、親父ですね。
パスタのプリンスと、
はい、いやそれ20年前ですからまだ携帯電話もそんなに普及しない時ですから、はい、
これまで料理の鉄人で作られたパスタの中で自分でこう印象に残っている一品といいますかありましたら。
あのやっぱり最初に対戦した時のチョコレートを練り込んだパスタなんですけれども、カンナクズっていう名前のパスタがあるんです。トロフィエっていう、それを生地から一から作ってやっぱやったのは思い出深いですね。
あ、そうです。
まあ本当に初戦だったんですけれども、うん、頭の中真っ白でしたね。真っ白だったんで真っ黒のもの作ったんですけど
なるほど、
はい、
何かこうこれは今回作ろうというのはありますか？
手打ちパスタ作りますよ。
あ、はい、やはり外せないという感じ、
はい、はい、あの僕実家が山梨なんですけども、
はい、
山梨にほうとうという味噌煮込みうどんみたいなのあるんですけども、かぼちゃをいっぱい入れた、はい、それをイメージしてかぼちゃの付け合わせの下に、うん、その手打ちパスタを忍び込まして、メニューに書いてないんですよ、はい、まあ、できれば山梨のものを、うん、山梨のスピリットをちょっとオーストラリアの人に分かっていただければ、それをオーストラリア和牛というものをツールにしていただければなと思ったんですけど、ね、はい、
結構あの作られる料理には、まあ、山梨県だったら日本の影響というものが結構出てくるものですか？
今回最初のテーマがその郷土食を出して、まあ、そういう感じでやっぱ今回オペラハウスで大々的にやらせていただくので、できるだけまあイタリアンのメインディッシュを召し上がっていただくんですけども、その中でも僕が育った山梨のものを交えて楽しんでいただければなと思ったんですけどね、はい、
オーストラリアとか海外にこう出てくる日本の料理人の方もたくさん、うんうん、特に若手の方はいらっしゃるんですけども、うん、そういう傾向はあのどう思ってらっしゃいますか？
あのグローバルになるのはいいんですけれども、うん、まあ、先ほども言いましたようにその作っていただく作って召し上がっていただく方がいて、まあそういうのをちゃんと心で通わせるようにならないとしょうがないかなと思う。ただ単にビジネスとしてそれ展開していくとやっぱり心が通じないものって返ってこないような気がするなって思うんですよね。そういうところをやっぱり今その国境のない料理人みたいな感じで、まあ料理皆さん広めていらっしゃいますけれども、自分でちゃんと信念を持ってやってる分にはいいと思います。そうじゃなくてただ単に自分のプライドですとかそういうふうなためにやってるんでしたらもうちょっと見直した方がいいのかなと思いますけどね。
あの料理の鉄人の番組に出演されるようになって、はい、その前後でキャリア的に大きく変わられたところはありますか？
あの全くないですねあのてか僕はイタリアにいた時に、まあ、スカウトみたいな感じで選ばれたですけども、最初挑戦者のつもりでしたんで、そうです。でもう帰ってきたら話が違ったんで、まあ、あのおかげでお店は出せるようになりましたけれども、まあ、あんまりその自分で、まあ、料理の鉄人だっていうことをちゃんと背負っては生きなくてはいけないと思いますけれども、それを自分だっていうふうに 100% してしまうと、まあ、違ったものになってきてしまうと思うので、一料理人として一レストランを持っている料理人として日々いらっしゃってくださるお客さんにもう正面向かって喜んでいただけるよう努力するしかないですよね、もう本当に、はい、だからその鉄人だからどうのこうっていうのは悪いことができないぐらいで、はい、
将来やりたいことや達成したいこと目指されていることなどありましたら教えてください。
そうですね、あの僕が培ったやっぱり技術ですとかこの 料理哲学とかをやっぱり少しでもいろいろな方にお話しして、自分と同じ考えを共有できる人を増やして、その方々がやっぱりそのイタリア料理って伝統料理の集大成ですんで、まあ新しいお料理いっぱいありますけれども、やっぱり食べて飽きない、もうまたこのシーズンになったらこういうお料理食べたいっていうふうなものを作れるような料理人を増やしていきたいですね。はい、もう常にお客さんに感謝できる料理人を増やしていきたいです。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。sbs.com.au/japanese までどうぞ。